はい、ということで、
はい、
あとはなんかピンキー気になるところ、じゃああれかな、ボヘミアン小林はなんかこれ見てどうでした、はい、ダリフラ、
あ、まあ、僕、まあ、ピンキーほどじゃないんですけども、まあとりあえず最初面白そうだなと思っていて、はいはいはい、まあ最初結構あのそのフランクスっていうそのロボットが結構僕の中ではすごいあの今までになかったかなっていうか、
あ、ロボ、ロボの
なんか
ロボのデザインというか、
デザインとかその存在そのものが今までなかったんじゃないかなと思って、結構衝撃的だったっていうか、まあなんかすごいそこで惹かれて、で見始めてて、でもやっぱりさっきもピンキーが言ってたように、いるあのフランクス、まあロボットを中心にしたいろんな人のその心の内とかそういう生き方とか、結構すごいあのロボ、僕の中のイメージのロボットものっていうのが結構あのそれこそグレン・ラガンとか、
はいはいはい、
ガンダムとかそういうあのこう熱血っていうか、そういうイメージが強かったので、その人間の方に重点を置くっていうものがすごい面白いなと思って、
でそれはこそさ、ちなみに、まあ、さっきから何度も話出てるけど、はい、ボヘミアン小林はエヴァンゲリオンのテレビシリーズみたいなの見たことある？
はい、一応少しは見たことがあります、
ね、こんな感じなのよ、
なんか結構後半の方
そうそうそう
特にこんな感じだったかなと思って、
そうそうそう、だから多分そう いい意味で多分エヴァンゲリオンっぽいところもあるし、うんうん、毎回ロボが出てこないっていうところは非常にいいですね、非常にいいですね、いいですね、いいですね、
すごく面白かったですね、
あと、じゃあボヘミアンは好きなキャラは、あの付き合いたいキャラは、
付き合いたいキャラ、
付き合いたいキャラ付き合いたい、よろしくお願い、お願いしたいキャラは、
お願いしたいキャラは僕は一番好きなのはイクノちゃんですね、
イクノ、はい、イクノちゃん、はい、イクノちゃん、ああメガネの子ね、あーにお願いしたい、
あお願いしたいですね、
会おうか、断られるわ、
あそうですね、まあ多分足気にされちゃいますね、
はって言われて終わりです
、そうですね、下手すると何も言われずにそのまま去られるんじゃないかなっていうか、う
ん、それもまたいいんでしょ
う、そうですね、なんかそれだとちょっとなんか意味合いが違ってくるような気もするんですけど、まあそうですね、あのこの結構クールぶってる
感じがね、
感じの子なんですけども、あの18話だったか、あの一問にね、うん、あのその自分のその胸中をし
ゃあの言ってた、
もうぶちまけてたっていう、あの、うん、一問にあの話してたっていう、あの、まあ、自分がね、あのその中のいろんな葛藤とか、そのね、ひあの、うん、ヒロたちとはあの周りから見ればまた違う人ね、にあの違う子供たちだっていう中で、さらに一員じゃなくてイクノちゃんはまた違う心持ちじゃないですか、結構あのイチゴが好きだって、
ね、平たく言うとズレってやつですね、ユリ、ユリ、ユリモードですよね、ユリモード、
そうですね、まあでそのさらにみんなとも違うっていうその悩みとか葛藤とか、そういうのを今までクールぶってた、うん、イクノちゃんがその一気にぶちまけたっていうので、うん、あなんかすごいそのところに惹かれて、うん、あやっぱりこの子もやっぱりすごい人間らしい子なんじゃないかなと思って、ある意味では一番人間その等身大の女の子なんじゃないかなっていうところが一番惹かれましたね、
あ、うん、いい話ですね、うん、いい話、うん、いやあの先日あのボヘミアン・ラプソディを見に行ってきたんですよ、ドンドッパのボヘミアン・ラプソディを見に行ってきて、はい、まあ、あのフレディ・マーキュリーはねやっぱりゲイなんで、
うん、そうですね、
でゲイでちょっと悩んでるわけ、ゲイという、でも彼女はいるわけよ、でもそれをさっきと同じ話ですよ、うん、で自分の彼女に自分が、まあ、男性もいけちゃうぜっていうことを告白するわけ、で実は俺バイセクシャルなんだと、うん、いうふうに告白した時にもうものの半拍ぐらいで彼女がいやあなたゲイよって バイセクシャルなんだって言ったのに、あなたゲイよって言って、いやいや、お前のことも好き、いや、あなたゲイよって何度も言われてね、そこが爆笑だった。
なるほど。
そうそう、あなた私のことなんか好きじゃないわっていうことでしょっていうこと で、 でスーって帰ってったね。スーって部屋から出てった。これ難しいですね、この辺のねところはね、はい、結局でもさ、この生野ちゃんあれじゃない、あの最終的には結局あと子供を生野ちゃんだけ作ってないもんね。
でも結婚は確かして、なんか伴侶の人がいなか
いない、
あれいないっけ、
いない、
なんか一緒になんか最後ベッドのところに男の人が来たと思ったんだけど、
いや、いなかった
よ、いなかった、
いなかった、いないはず。
ズレだからいないよね。
いないはずです。
ズレだからず、他の周りのみんながもうね、セックスするだけしてるのにさ、もう本当になんか、なんか計算式とかいろいろやんなきゃいけなくて、かわいそうにと思って。まあ、いないよね、確かね。
そうですね、いないはずです。僕その話で思い出したんですけど、やっぱその、まあその話を打ち明けられた、やっぱいちごの言葉で。好きな言葉あるんですけど、いや、私たちってみんなめんどくさいんだよっていう。
あ、何それ。
あ、はいはいはい、
多分それを受け、 なんでしょう、そのやっぱそのイチゴもそのヒロに対してすごい愛情があったわけじゃないですか、
うんうんうん、あれは単純に好きなだけでしょ、
うん、そうですね。でもそれで、まあ、結局そのあれじゃないですか、あの02とヒロを遠ざけたり、うん、そういうのもしてた。
あれは単純嫉妬してるだけじゃないの。
まあでもそれが多分めんどくさいんじゃないのかな。そういうめんどくさいところがあるのはやっぱ人間なんじゃないのかなって。
ああ、そういうことか。
そういうことだなと僕は思って。
めんどくさいっていうことは人間なんだよってことっていうこと、
多分そう思って。
そういうことね、はい、はいはいはいはい、
僕それも今思い出したんですけど、
はいはいはい、
はい、
結構あのセリフは結構胸にくるっていうか、
そうですね、
あーってすごい、
そうだよなみたいな。
わかりました。ということで、
はい、
そろそろピンキーさん、
はい、
人生とは何か教えてください
。人生、
ピンキーさんに人生とは何か、このダーリン・ザ・フランキスを見て人生とは何かを悟ったピンキーさんにその境地を教えてもらって、あ、またなんか長えよ。長えじゃねえ、でかいよ文字が。
あ、まあ、
文字がでかいよ。
そうですね、
レジュメの文字がでかい。
結構何書いてあるのか分かりづらいっていう、
まあ、結局、まあ、ああいう風にして、まあ、誰かにそうレールを決められたとして、うん、まあ、なんか自分の生きる道とかを否定されても、うん、まあ、そういうものを誰かに教えてもらわなくても子供たちは成長できる。成長できる。でもそれだけじゃ足りないんだと。それを、まあ、正しく導くことが本当の大人の役目、使命ではないのかなっていう、
うん、
まあ、だそれができて、それをして、まあ、人生がある、人生は素晴らしい。
なんかちょっと待って、今すげえ飛躍したような気がしたけど、
結構ぶっ
飛んだ。いや、もう最後まで続けてください。
いや、もうそれだけです。それ人生素晴らしいです。
人生は最後素晴らしい、人生は素晴らしい、はい、
もうそうです。なんかもうこの作品を、まあ、通して、なんかその人生参加というものをもう描写していたんじゃないのかなと僕は思います、
ね。なるほどね、
はい、
なるほど。では誰か大人が導いてあげなきゃいけないんだってことね。子供たちだけでもいけるけど、ね、
はい、いけるけど、まあ、
それが大人の役割だと。
正しく導いてあげる。
ああ、これでも正しい大人出てこなかったじゃん。
まあ、そうですね。でも大人は、その大人じゃない、子供たちはその大人を見て、自分たちはなんというかもう正しく生きなきゃいけないような、生きなきゃいけないみたいな決心をしたんじゃないのかなと僕は。
自立みたいなね。
あ、でもそのこの教官の2人いるじゃん。巨乳。
あ、そうですね、
巨乳の教官と。
そうですね、
多分その最後ロン毛のやつ、最後ロン毛のやつ、
はい、
若い時ロン毛のやつ、
若い時ロン毛のやつ。そうですね、その2人が多分、
あの2人の立ち位置も微妙だったよね、なんかこれ。
そうです、
ね、元々だからあれなんだよね、パラサイトなんだ、子供
の
頃生き残ってたってことなんでしょ、
はい、そうですね。
なんでこの2人死ななかったの。
この2人もやっぱり子供みたいなところがあった
んじゃないですか、ね、あ、そういうことな
の、おそらく、はい。まあ、奈々さんは途中で、まあ、思春期が発症してしまいましたし。
ああ、そういうことか。
そうだと思います。
この野球坊主は、
野球坊主は多分、
野球部坊主、目に目、野球部坊主。
野球坊主は、おそらく多分なんか まだ自分のその感情っていうものがよく分かんなくて、
うん、
まあ、なんか大人になりきれてない、逆に大人になりきれてないんじゃないかなっていう。
こいつマグロっぽいもんね、なんかね。マグロっぽいもんね、確かにね。はいはいはい。あ、そういうことで、
はい。
なるほど。じゃあこの2人も最終的には大人になる話なのか。
だと思いますね、僕は。はい、
あとそれこそだ、名前のさ、あだ名の話があるじゃん。
あ、それ言おうとしてたんですけど、それこの前に言いたかったですね、俺。
じゃあ、もう一回最後言わせてあげるから、大丈夫。
はい、わかりました、わかりました。で、僕それについて考えたんですけど、うん、もしかしたら、これって本当に近い未来にこの日本で起こることなんじゃないかなって。
もう全然意味が分かんねえな。じゃあ名前の話をしてるのになんで言ってるの話になる。
ここに繋がるんです。繋がるんです。聞いててください。ここに繋がるんです。
はい。
いや、僕、いや、まあ結構まあやばいやつなんで。
って言うなよ。
やばいやつなんでやっぱり。
やべえやつよく知ってる。百も承知や。
まあ、よくやっぱりその他人からなんか、いや、お前やばいよみたいに言われるんですけど、まあまあ、
いや、まあ実際もう10年来の友達でもやばいです。
やばいって言われてます、先生からも。
いやいや、だってでも、いや、そういうあなたたちはどうなの。
何なんだ、その計画調
査。違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う。なものがいいとか、なんかその、はいはい、なんていうの、そのやっぱり、誰々がこうするか、誰々がこうするみたいな、
協調性みたいなね、はいはい、
逆に、なんかそれって、だって、なんか気持ち悪いじゃないですか、逆に。気持ち悪いし、なんか自分がないというか。
あ、まあ、そうね、だ、はい、だからそういうところでピンキー、今日も11月の中旬なのに、Z の T シャツ1枚で来るわけです
よ。いやいやいや、上着は着てますから
ね。Z の T シャツ1枚で、はい、現れるあたりに、やっぱその辺のロック魂みたいな感じだよね。
いや、まあ、はい。で、まあ、なんかそう、まあ、まあ、なんかみんな、いや、そんなことしないよみたいに僕に言うんですけど、いや、どこの目線で言ってんだと。
そうね、だから人と違うことをやるってこと自体がおかしいっていう風な社会ではあるもんね。はいはい。
で、僕そこで考えたんですけど、うん、いや、もうお前らそんな、なんか考えしてるなら、お前らの思考どれとっても同じなんでしょ。
うん、
俺同じなんだったら、うん、その思考をコンピューターにでもぶち込んで、うん、お前肉体捨てればいいじゃんって僕思ったんですよ。それって完全にビルムなんですよ、もう。
おー、その敵ね、
はい、
敵ね、
はい、
意識体ね、
はい、意識体のその敵なんですよ、はいはい、で、そこでその13部隊の子供たちの話につなげるんですけど、そのヒロが名付けた
13部隊だよね、
はい、
あ、ガンダムもあれだ、ホワイトベース13部隊だ。
そういえばそうですね。
独立第13部隊って言われてたもんな。
そうですね。
ブライトさんが、私たちだけでおとりですかみたいな感じでジャブローですげ詰められてた19歳
だのに。そうですね、
19歳なのにかわいそうに、はい、未成年なのに、うん、ね、ごめん、
はいはい、そうなんですよ。で、そのヒロが名付けた名前って全員その日本の言葉とか、
うんうん、
日本のそのなんか植物の名前とか、なんかそういうものなんですよ。
主人公があだ名をつけるってたんだよな、子供の頃、はい、みんな基本番号で呼ばれてたんだよね、実験体だから、
はい、
そう、投資番号みたいなので呼ばれてて、教官の2人が7と8なんだよね、
はい、
そうなんです。でヒロが16。
そうです、ヒロが16なんで、
主人公が16番でしょ、
はい、
はいはい、でヒロ、
ヒロ、
はいはい、で仲良かった最初の子が、15番だからイチゴちゃん、
はい、
あ、そうですね、はいはい、
で、そう、全部そのヒロが名付けた名前が日本の言葉のものだったんで、
うん、
いや別にそれなんか外国のものでもよくないって僕思ったんですよ。
だってあと何つけたっけ。
あとゾロ目、
ゾロ目、ゴロを 11だからゾロ目か、
いや666
か、66で、66でゾロ目、はいはい、はい、ゴロは56、
56、
はい、
であとフトシ、
はははと、フトシは、
フトシが214、
214か、はいはい、214番ね、はい、はい、
で、あと、まあ、まあ、イチゴも015だし、
うん、
ミクも確か
39、
390か、は
あ、で、行くのが196なんですけど、そのイチゴが横にし、
あの、あ、なんかそれはあったな、のその小話は、
はい、
あ、はい、
まあ、あるし、まあ、あと一番最初にいたナオミも、
うん、
そうですよね、703番。
ああ、まあまあそういうことでしょ、はい、ああそうで、あ全部にあれだね、あだ名が日本の。
そうです、
ね、ゼロツーも、ゼロツー、なんでゼロツー、
ゼロツーはそのこのこれに、ね、の話の前にそこはまあ除外しましょう。
でもゼロツーって2番だから鬼でしょ。
あのでも最初鬼って言ってたんですよ、うん、最初その会った時ですかね、
う
ん、
そうだよね、
はい、ってあるんで、いやでもみんなその日本名にすることはなかったわけじゃないですか、まあ、なのに日本名にしてるっていうことは
日本で作ったアニメだからじゃない
そういうめたい話やめましょうよそういう話やめましょうよ、
うちらキモーターを満足させるためにここでだからね、キャサリンとかだったらちょっとあれじゃ分かんなくなっちゃうから、
まあそれはそうなんですけど、うん、いやでもということはなんかそのなんでしょう、日本でももしかしたらこういうこと起こるんじゃない、
最終的にはね、
はい、最終的にはまあ、はいはい、そういうことをちょっと伝えたいかったのかなみたいな感じにも僕ちょっと思ったり、
いや個性を持って生きるってことこれ
だと思います僕は、はい、それも含めてそう人生と
分かんねえけど分かった、うん、最後じゃあもうピンキーやっぱ号泣、
もう号泣ですね、もう本当にもう
ちょっとごめん、
最後に
ちょっとどうしても音声メディアだから伝わりづらいんだけど、号泣するピンキーをそれちょっと再現してもらってい
い？
ちょっと最後ラスト1分、最後ラスト
ちょっと待って、
見てる、見てる時のその体勢をちょっと再現してもら
って、
よ
ーい、やちょっと
よーいスタート。
なんだよ
はい、
はい、
ありがとうございました。
嘘やん
号泣じゃん、
号泣です、
一人で、
はい、もう本当に一人で夜中号泣してます
あ、一晩で見たのね、
一晩で
絶対隣に聞こえてます
やべえのは泣いておえつ、はい、おえつをあげてるでしょ、
はい、もう本当そのレベルです、
あ、はい、やばいね、
やばいです、
はい、でもう一回じゃあ最後の、
はい、
最後の締めをうまくいってください、
はい、はい、まあ、この物語が伝えたいのはたとえ誰に人生を否定されても、まあ、誰に何を教えられてなくても、まあ、子供たちは成長していくことができる、
うんうん、
でもそれを正しく導くことが大人たちの使命である、
うん、
はい、
うん、それが
人生人生は素晴らしい
それが人生まで分かったけど、なんで人生は素晴らしいなのかよく分かんない、まあでも気持ちは伝わった、素晴らしい、
はい、ありがとうございます、
はい、ボヘミアンの方は何かありますかね、これ全体を通して。
そうですね、まあ結構かぶ
っちゃった、いやかぶっちゃったらしょうがないね、全然、
まあ、
あそうだ、
なんだよ、
あのですね、
なんだよ、お米の会話性かなんかが、サランラップ会話性とかみたいな感じになって
るそう、ちょっと忘れた言葉があるんですよ、うん、忘れたやつが、あのストレディチアの花言葉、
お
で、あその前にストレディチアって
あの主人公が乗っているロボね、はい、
そうです
ね、ロボ、
はい、でストレディチアって極楽鳥花っていうお花の、
へえ全然知らない、はい、
その極楽鳥って、うん、なんて言われてるか分かります、
極楽鳥ってお前じゃ埼玉のラッパー3ロードサイドの高校生出てきた
それじゃないです、それじゃ
ない、悪いやつらだろ、悪いやつら、悪いラップグループだろ、あいつは悪いそうじゃねえの、
そっちじゃないです、でこの極楽鳥って肥沃の鳥って言われてるんですよ、
肥沃の鳥、
はい、
うんうん、
あのこの話であの最初のナレーションとか肥沃の鳥というらしいとか出てきたじゃないですか、あの肥沃の鳥なんですよ、あ
なんか第一話で最初の思わせぶりの、
はい、
思わせぶりのナレーションコーナーね、
はい、
あそれの肥沃の鳥っていうのとこのロボの名前かかってるんだ、
はい、はい、
へ
ー、でそれだけじゃないんですよ、
うん、
これの花言葉、あごめんなさい、肥沃の鳥っていうのは、うん、風に乗ってどこまでも、うん、まあ、その天国にまで飛んでいくと言われている鳥で、
そういうことなんだ、
はい、
それがラストに引っかかってるんだ、
そうですね、
あ
でそのストレイチアの花言葉というのが、
うん、
気取った恋、
うん、
恋の建物、
うん、
輝かしい未来
なんでそこ強いんだよ
ここは強くしなきゃダメでしょ
ああなるほどね、
はい、 あ、そうなんですよ。
恋の建物ってなんだよこれ。
だからそのヒロとゼロツーのなんかその模様を見て、
あ、そういうこと、
他の人が、まあ、浮かれて、そのなんというか、まあ、
そういう、そういう輝かしい未来ね、
はい、
あ、これすごいね。だからストーリー作ってからさ、全部キャラの名前と設定をさ、はい、もう一回洗い直してるね。
そうですね、もうこれは本当にすごい考えられたもんな。
あ、まずエヴァンゲリオンを見直してみたいなとこから、俺の面白ポイントこの辺でみたいな感じでしょ。で、最近だとこういうのが流行ってるからみたいな、全部作ってからキャラクターの名前とこういう設定をもう一回いじったんだよね、多分。
だと思います。
いや、よくできてますわ。
はい、は、本当にすごいと思いました。
目があれだよね、ロボの目がさ、
はい、
キルラキルとかの目のと、まあ、同じ会社だからいいんだけど、なんだっけ、このゴンゾじゃなくて、なんだっけ、作ってるとこ、
トリガー
か、はい、いつもの目だよね、
いつも
の、そう、あ、いつもの目が出てきたと思って、最初ロボが出てきた時ちょっと安心した。
はい、
そう、でもこのロボもさ、なんか、そう結局あれじゃん、まあ、ネタバレになっちゃうけど、その敵の変異体じゃん、
はい、
これなんかさ、おっぱいあるじゃん。
はい。
でも女性ってことなの、ロボも。
女性の意識がやっぱ乗り移るから。
あ、そういうことか。
だと思います。
あの、運転してる人の塩梅なんだ。
はい、だと思います。
ああ、はい、そういうことね。
はい。
わかりました。はい。ごめんね、ボヘミアンは、
はい、
ボヘミアン最後ちょっと今言ってるとこになんかちょっとわけわかんないことを言い出しちゃったから。
いい話だったのに。はい、
なんか皆さんにお伝えしたいことありますかね、この作品において。
そうですね、まあもう本当に僕だから言えるかもしれないですけど、もうロボットをアニメをいつも見てないような人たち、
普段はあんま見ない。
僕あんまりロボットものガンダムとかっていうのを見てなかった人なんで、
うんうんうん、
だからそういう人たちにこそこのロボットダリフラ見てもらいたいなと。
ダーリン・ザ・フランキス
見てもらいたいなと。
今年だからね、やってた、
はい、
そうですね。
そんな当たってなくない、これ。
いや、でも、
それはお前の人生の中でだ。お前の人生、そんな、でももっとなんか、そうそう、見終わった後、そうそう、いろんな人見てもらいたいってことだよね。
そうですよ、もうだ、それこそあんまり
ね、アニメとか見ない人
で流行
ってない、それも、あんま思ってるより跳ねてないなと思って。
まあ、それは確かにそうですね。
いや、でも
結構頑張って作ってるよ、うん、これ多分。
これは本当すごいと思う。
今年の1月でしょ、確か。
そうですね、
確かに。
ポピテピクピクか。
ああ、
確かに同じ、同じ。
あいつは確かに。
に潰されたのが、これほどの名作が。
そうですね、
100年先も語り継がれるかもしれないような素晴らしい作品が、あのクソアニメに潰された。とんでもない永久戦犯だな、あれ。
いや、だからこそ今こそ
見直そうと、ね、今年中にポピテビビッカ見直さなくていい。
いや、ポピテ、まあ1回見れば十分じゃないですか。
まあね、1回見れば十分だね。
はい、
そうだね。これ多分知らない人も結構いっぱいいると思うから、ちょっとこのタイミングで年内に一回見直してもらえれば、多分今年一番面白いんじゃないですかね、アニメ
でやって
る中では。もしかした
ら、はい、
本当にその辺のなんかね、はい、2時間ドラマとかで全然こっちの方が面白いかなと思いますので、ぜひ見てもらえればなというふうには思います。はい、ということで、以上ダーリン・イン・ザ・フランキス会でした。ということで、告知。お、告知。お、はい、ということで告知ということで、ピンキーの方から何か告知ありますかね。
いや、僕言われても何もないですよ。
ないのかよ、お前。来週のバイトのシフトとか告知しろよ、お前。
いや言われても困
ります、ね、そういう告知することはない。
そうですね、残念ながら、
はい、ないか、
はい、
じゃあ、バイミアン。
そうですね、じゃあ僕の来週のバイトのシフトはですね、 そうですね、日曜日。
いや、いいよ、
言わなくていい。
言わなくていい。
言わなくてい
いです。
言わなくていい。誰も求めてねえわ。誰も求めてねえわ。
すいません、待ってます。
待ってますって、どこに行きゃいいのか分かんない。
まあ、都内のどっかです。
都内のどっかにいる。
都内のどっかで。
はい、地球にいる。
地球にいます。
地球にいる。
僕はここにいます。
ちょっと待ってね。はい、はい。で、告知ですけど、ちょっとごめん、ちょっとつないどいて、つないどいて。
はい、はい、まあ、ちょっと、まあ、前回のカードゲーム会の動画見させてもらったんですけど、その時の3倍くらいはピンキーが熱血だった。
熱血だったね、今日ね。
すごい熱く語ってたから、本当はカードゲーム、ねえ。
あんま好きじゃない
の？いや、違う。いや、もう、
あの時は、で 誰にもこうなんというか伝わってないような感じがしてうおーってなってたんです
よ。いやでもね、熱量はあったからね。いやでも今日やっぱりあれだよ、ボヘミアンが来てるから、まあ、ボヘミアン来てるからやっぱ気が楽なんだよね、
まあ、ちょっと
はい、
ちょっとだけ
ちょっと、
ね、もう少し
そうはい、ね、ということでは
い、ということで、はい、告知です。はい、はい、私たちの方でですね、単独イベントをやらせてもらいます。第2回輝く東京ミルク大賞東京ミルクアワード2018君は時の涙を見る、こちらですね、12月27日木曜日、会場19時開演19時15分、終演予定22時ですね、こちらで、やりたいなというふうに思ってます。金額の方は前より2000円、ワンドリンク別、当日2500円、基本的に飲食の持ち込み NG です。場所は、バーガリガリ京王井の頭線池ノ上駅徒歩1分のところです。下北沢からすぐなのでね、下北沢も歩いて来れるところです。ちょっとこちらの方でですね、公開収録という形で、皆さんと一緒にですね、いろいろやりたいなと思ってます。内容はですね、俺たちの2018映画トップ10ということで、今年見た映画のトップ10をゲスト冷蔵庫マンと一緒にやれればなというふうに思っております。あとは第2部ですね、ここからはちょっと、何をやるかは内緒ですけれども、あんまりちょっと言えないですけれども、いろいろ冷蔵庫マンを絡めた上で、やりたいなというふうに思っております。昨年好評だったですね、いろんなコーナーも復活したりとか、あと物販の方もやったりしますんで、ぜひぜひお越しください。チケットは発売中ですので、mats@tf-tms.jp mats@tms.jp まで、送っていただくか、あと、まあ、ブログの方にも貼ってます、ツイッターの方にも貼ってますんで、そちらの、応募フォームですね、そちらの方から応募していただければなというふうに思っております。ピンキも来る。
はい、ぜひ行きます。
やったね、はい、やったね。あれ、ボヘミアンは
一緒に行きます。
ああ、じゃあよかった、
はい、
じゃあよかったでございます。ボヘミアンも来るよということで、ピンキーもいるよということで、ピンキーと握手したい方はぜひね。はい、
いやいやいや、
日曜日僕のとこ来れない人はぜひ一緒に、
ね、あ、そうですね、
来てもらえれば。
はい、はい、ということで、ぜひぜひお願いします。ちょっとね、チケット早めにお申し込みいただければ、何かしら特典をねつけようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、まあ大体そんなもんすかね、告知に関しては。はい、ということで、今週もですね、お届けさせていただきました東京ミルク放送局、12月、なってからはちょっといろいろとまた、まあこのイベントもありますんで、ぜひぜひ他にもいろいろ企画をやりたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ最後にピンキーとボヘミアン一言ずつ、あの、今日の感想をいただければと思います。
はい、もっと語りたかったですけど。
なんだよ、なんか話すことあんの？
いやでもやっぱないっす。
ないのかい、ないのかい、ないのかい、ないのかい。
語り尽くした。
はい、はい、
はい、
ボヘミアン。
そうですね、あのいきなりね、あのピンキーに呼び出されて、
はいはい、
突然だったんですけども、楽しいお話できたのですごく良かったです。ありがとうございました。
はい、ということで、今週も、ありがとうございました。じゃあね、またバイバイキーン。